にちは、 KNT365 のななこです。このポッドキャストでは私たちの日常の会話やインスタグラムやツイッターでは書ききれないことをお話ししていきます。
おはようございます。
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 本日もよろしくお願いいたします。
お願いします。
2週間ぶりです。
2週間ぶり
失礼しました。
しました。2週間ぶり
2週間ぶり
2週間ぶり、はい、ちょっとバタバタしています。
はい、7月2日。
7月です。もう下半期。
おーの
ー、早い。
おーのー、おーのー、早いっすね。
早すぎる。
しかし暑いですね。
暑いですね、本当に。
どうしましょう。
夏
このペースで8月まで行ったら多分8月は55度とかなる。
え、外出たらやばいですよね。
やばい、
ですね。
救急車すごいですよね。
救急車すごいですよね。
いや、これはもう無理してエアコンかけないとかやめた方がいいし。
いやねえ、
なんかこれも大げさな話、そのなんだ、エアコンの電気代払えない人とかのこね、中にもいるでしょうし。
電気代 30% 上がるらしいです。
なんか政府なんとかしてくれない。
東京の平均で1家庭あたり2000円ぐらい上がるみたいですね。
いつからですか。
もうあの8月から
この 今、
はい、今
で冬になったらもっと。
なんで上がるんだろう。
エネルギー需要的な問題で、そもそも原油代が上がっていて、もう電気代が上がるんです。
原油に頼ってたらいけません。もういい加減。
原子力ですか。
パワーシフトしてください、そう、
パワーシフト、
なんか電力会社も今いろいろあって、再生エネルギー使ってその電気を給とか供給してるところもあるから、そういうところにこう切り替えるのもいいかもね。
太陽光が、じゃあ今太陽光発電って結構できるんですかね。
なんかね
ちょっと話しましたよね。
なんかね、いや、それこそ自民党の皆さん、議員の皆さんがよくこう選挙、今選挙じゃないですか、
はいはい、
でね、公約的な話で太陽光へのシフトをっていうのをすごく挙げられるらしいんですけれども、現実的に一般家庭でというか東京都内のビルとかだと、なんか簡単に言うと日陰になっちゃうとそんなにこう発電してくれないんですって、太陽光パネルって。だけどこう何にもなくてだだっぴろいところだと確かにその発電をしてくれるらしいので、なんかこうどのぐらいの費用がかかってどれぐらいの効率で東京都内でやるのかっていう具体的な計画がないままに、とりあえず太陽光だ AO って言ってる議員さんがとても多いのではないかというようなやつを何かで見ました。とても大事なことだと思うんですけれど、現実的にこうどう進めるみたいな政策が進まないですね。
そうですね。
全然関係ない話ですけど、この間自民党議員が、多くの自民党議員が参加している、とある宗教団体の会合で、ある冊子が配られました。
何ですか？
で、そこの場には、自民党議員の方もたくさんいらっしゃったらしいんですけど、その冊子に書かれていたことが結構驚くべきことが書かれているのですけれども、
はい、
要はゲイの方であったり、まあ、レズビアンの方というのは病気であると、病気であると、
令和に、
令和に、はい、令和に
で過去にはその病気、その心の病気であると、精神病みたいなことが書いてあるんですね。でその治療によってその元のジェンダーに戻った例もたくさんあるというようなことが真面目に書いてあるんですって。
それ宗教団体、
神道なんですけどね。
なんか ここに書いてあるのは、同性愛は先天的なものではなく後天的な精神の障害または依存症と表記されていた。
依存症、
依存症、
ギャンブルの依存症などと同じように個人の強い意志で依存症から抜け出すことは可能、同性愛からの回復治療の効果が期待できるなどと書かれていた。
回復
いや、この人、これがもうこの人たちが治療を受けた方がいい。
確かに
すごいよね、
本当に
こんなことを活字にして出しちゃうって、
うん、で会合に出席した自民党議員は、資料は配られたが読んでいない、中身は見ていないが非常に問題がある内容だなどと語ったそうです。
見てないのに何
かなんか
どういうことですか。
なんとなく、うん、神道神社ではないですが、勝手に私のイメージですが、うん、その神様仏様って私は中性だと思ってるんですね。なんかそういうイメージがあるし、どちらでもないという存在なのではないかなというふうに私は勝手に思っていて、その神道の神社の神様っていうのはこういうそういう偶像はないけれど、例えば芝神とかガネーシャとか仏様とか、その世界の偶像ってシンボルはないんですよね、
はい、
大抵の場合、うんうんうん、で男性のような体つきをしているけれどおっぱいがあったりとか、
うんうんうん、
いわゆる男性的なシンボルみたいなものがその形になっているとかっていうのもほとんど見ないし、
うんうん、
私はこれは中性的なものなのかなというふうに勝手に思っています。
確かに、
うん、
神様に性別があるとは考えたことはなかった。
確かに。
でもどうなんでしょう、ジーザスクライストとマリア様みたいな。
あ、
まあまあマリア様ではないか、マリア様はお父さんかお母さんか。キリスト教はちょっと違う、
キリスト教になると
ちょっと違うかな。
もう令和、本当令和にって感じ、
令和に誰が書いたのか知りたいですね。
でもその一方でさ、お堅い話が続いてあれですけど、あんまり私も詳しく読んでいないから詳しく事情は知らないんですが、アメリカの最高裁判所の、判例決定、なんですか、で女性に中絶する権利はないっていうのが最高裁で出たんですよね。でそれに対してこうちゃんやわんやの紛争
が、
ちゃんやわんやの紛争が起きてるんですよね。
なんか結構芸能人、そのアーティストさんとかも それは非難していて、なんかライブ中とかでも結構それを言うそうなんですね。なんかピンクさんって有名な昔の人がいるけど、なんかそう、そのそれは本当ありえないみたいな、でもしこの私の曲を それに賛成してる人は私の曲を聴いてほしくないとか言ったりとか、ライブから実際出てっちゃう人とかもいたりとかするそうです。なんか私はこれを反対しているけど、もしこの中に反対してない賛成の人がいたら今すぐ出てってみたいな、で本当にびっくりするぐらいの数の人が出てったりするんだって。やっぱ賛成してる人たちもいる。でもそれって宗教的な問題ですよね、きっと。
じゃないかな。カソリックはそもそも中絶禁止っていうふうに宗教的な教えになっているので、カソリックの影響が強いフィリピンで中絶はよろしくないっていう国民的な根強い考え方があってっていうのは聞いたことがありますね。あのカソリック的な考え方がこう発展していって、あのお腹にいる胎児も人間である、それだから殺してはいけないっていう発想なんでしょうね、きっと。だけど背景にあるのはそのレイプだったり、暴力であったり、その望まない妊娠っていうことのに対する恐怖感みたいなものがアメリカはすごくあるんじゃないでしょうかね、きっと。ただ怖いっていうことなんじゃないかな。
なんかあれ日本はどうかちょっと分かんないですけど、あの女性が中絶を したいだけだと中絶ってできないみたいな、なんか男性、その相手の人の同意がなければ中絶できない。
へえ、
私もなんかでも詳しくは知らないですけど、なんかそんなんですよね。
そうですよね。
なんかパートナーの同意みたいな、うん、その場合結婚してない人は彼氏とかになっちゃう
の？多分そうだと思うんですけど、うん、なんかやっぱ逃げちゃう人とかがいる場合は、
はい、
その中絶が厳しくなる。
面倒なことになる。
多分面倒なこと。
場合により男性の同意書不要って書いてあるから、基本的には必要ってことですね、うん、
でもそれって、
でもそれをさ、いちいちさ、そのなぜパートナーがいないのかとか、
うん、本当にな
ぜ望まない、妊娠ないのかっていうことを誰かに説明しなきゃいけないわけでしょ、うん、はい、ゾッとしますよね。
ゾッとします。 その背景を考え、
うん、
普通に想像した場合、その同意が必要、基本的に必要って、基本的に同意してくれるんですかね。
配偶者同意が必要。
配偶者がいない場合の、
それこそレイプとか、
ね、
名前も顔も知らない人だった場合、
はい、
その人と連絡を取れると思ってるのかなみたいな、そのそう、ね、そういうふうに決めてる場合、決めてる人たちは。
そもそもなぜ中絶をするのに許可がいるのかっていう話ですよね、
うんうん
うん、
はい、
なぜでしょう。女性の意思だけで中絶してはいけない、なぜでしょう。
なぜなんだろうって、それを見た時思って。
社会的な考え方ですか。
社会的、
中絶自身がいけないこと、
うーん、
ということが勝ってるんでしょうかね。でも誰だって人を殺めたくはないですからね、自分の体に傷をつけたいわけではないですからね、
うん、それに中絶した時のリスクも、その方がその後妊娠できなくなったりする可能性もあるっていう、
はい、
そういういろんなリスクを考えた上での中絶という選択ならば、
うん、
なんかそういうことも考えてしたいのにできないって、めっちゃなんか大変な世の中だな。
本当に、うん、何なんでしょうね。なんかちゃんと考えられてないんじゃないかな。なんか昔からのこう、昔ってすごい宗教的な考えがすごい根強かったと思うんですけど、今よりもっと、
うんうん、
だからそういうことを、その時に決まった事柄がなんか今も残ってて、それがちょっと時代にそぐってない、そぐわってないって言うんですかね、のかな。だからまあこういうことをきっかけに調べたり見直されたりとかしていくのかな。なんかさっきの自民党の話とかも、もともと多分あるものですよね、その冊子っていうのは。
なるほどね、
なるほどね、昔から。
なるほどなるほどなるほど。
だからそれをただただ作業的にずっと同じことを繰り返してやってるだけで、誰も内容は見直さないし、おかしいなっていうふうにはしないし、
うん、
読んでないって言ってましたもんね。
そうそうそうそうそうそう。
だから、なるほどね。
なんかこの間もあった、そう、まあ、今週もあったけど、なんか作業的に進めてて、よくよく考えたらこれおかしくないみたいなことを。を、
うん、
まあ、確かにそうですねみたいな、
うん、
だからそう作業でしか事柄が進んでない、
うん、
だから、うん、かなって思いましたけど、
うん
うん、ジェンダーに対しての考え方って時代とともに、まあ、変わってきたことは間違いないと思いますし、
うん、
女性の権利であったり、 いわゆるゲイとかレズビアンの方とかっていうのも昔から存在したはずなんだけれども、うん、あのもっとオープンにしていいよっていう世の中に変わってきたことだし、うん、あの女性特有の悩みであったりとか社会的な立場で不平等であるっていうような事柄に対して少しずつですけれど声が上げれるようになってきたっていうことでよろしいでございましょうか。
そう思います、
うん、
なんかやっぱりその政治家とか実際にそういう事柄を変えていく人たちって仕事であってそれが変えていったりとかその文章を呼び直すとかっていうのは仕事であってまあやらないっていうかそこにまで目がいかないけど多分その私たちみたいな一般市民が政治家も気づかないというかそのなんだろうなんか目が届いてないか あるようでないものないようになってる事柄が多分政治家の人たちいっぱいあるから、
うん、
それをなんか声を上げていくことで政治家の人たちも気づいていくんじゃないかなって思いましたね今回のこととか、
うん、
戦わなきゃいけないやっぱり、
うん、
どんなこと
でもそういう意味で言ったらさっきの太陽光発電も言わないよりは言った方が
いい気がしますね、
うん、そうですね、
うんやっぱそこそれぞれだって政治家の人たちは何のその確かに知識はたくさんあると思うけど、
うん、
何のプロフェッショナルでもないじゃないですか専門家でもないしでもそれが分かるのって専門家だし例えば LGBTQ のことに関してもその大きくくくって精神病みたいなことは言われてるけど専門家からしたら全然そんなことないし根拠もあるしいろんな考え方だってタイプだってあるしきちんと学なんて言うんだろう学歴学、
うん、
学何、
うん、
あのその一個のなんだろう学びというか分野、うん、その学ぶ分野って言ったなんて言ったらいいんだろうな一つの学問としてそれがあるぐらいだから、
うん、
もう専門じゃん研究してずっと、うん、政治家さんはそれやってないから分かるわけがないんですよね、
うんうん、なんか誰かが言ってました政治家が昔に比べて専門家の意見を聞かなくなってるっていうようなことをなんか誰かが言ってましたね、うん使わなくなってるのか意見を聞かなくなってるっていうのか、
絶対それが良くない、
うん、聞いた方がいいと思いました、う
ん、どんどん発展してるわけじゃないですか、
うん、
いろんな学問
そうそう
テクノロジーもそれをまあ何なんだろう面倒くさいとか、
うん、
まあ多分仕事量が増えちゃうとか、
うん、
そういう理由で排除 しちゃうと、
うん
それに該当する人たちとか専門家以外の本人の人たちの意見は全くそこにないってことですよね、
うん、
そうなると全然政治と世論が
ちょっとズレが生じますよね、うん、きっと
ちょっとなんかその話に乗っかってかつ全く勉強不足ですみませんっていう話なんですけど最近こう本当に勉強不足でごめんねなんか生理用ショーツのブランドみたいなものがこう新しく出てきたりとか誰だっけななんか割と身近な人でそういうブランドをやろうと思ってるみたいな人が何かですねつい最近見ましたね、ああいうのって何なんですか最近よく目につきますけど
最近そうですねなんかそのビーガンとか環境に対してそのオーガニック使いましょうとかっていう流れの一つというかとか、うん、その女性のなんだろう社会進出とかいろいろあるじゃないですか、うん、なんかそういうのにとってそういう事柄でとても重要な役割というか分野の一つでそのより良い生活女性がより良い生活を送れるようにとか相談できないことを一人で抱えるんじゃなくてみんなで共有しようみたいなので、まあ、アプリだったりとかコミュニティができたりそういう商品もできたり流れは変わってきてる感じはしますよね、
うんうん、
何テックファムテック、フェムテック、
フェムテック、
フェムテック、
フェムケア、
フェムケア。でも雑誌とかでも最近、
うん、
アンアンかな、そのフェムケアとかフェムテックのなんか テーマについて、
うん、
そのフェムケアとかフェムテックっていう言葉が表紙とかに載ってたりするものとかが増えてきたなって
思います。フェムテックの流れの中心的なものってテクノロジー的なものを使って、まあ、アプリの開発であったりとか、うん、あの今までだとこう相談する窓口っていうのが少なかったところをアプリを使って、でその女性の悩みみたいなものを相談しやすいみたいな仕組みをこう作っていってるっていう流れが大きいのですかね。
うーん、
まあいろいろあるでしょう
けどね。うん、そんな感じがしますね。
フェムケア製、すいませんね、本当に勉強不足で。フェムケア製品ってやっぱり需要は高いんですか。
高いと思いますね。やっぱり高いと思います、
うん、多分悩んでる人は、
うん、
多分目が行くと思うんですよ。そういう例えば生理痛が軽減されるとか、
うん、
うん、なんか子宮がそれこそ冷えないからとか、そういうなんか多分悩んでる人はなんでこうなってるかもなんとなく調べてるというか、自分がどれぐらいひどいのかとかも分かってると思うので、私もそれこそコロナになったぐらいからオーガニックのに変えたら全然違うんです
よ。うーんって言いますよね。
そういうのを多分実感する人が増えて、で、あとは TikTok とかでそれこそ産婦人科の方、婦人科系の先生とかが TikTok を個人でやられてて、で質問とかあれってまあ誰匿名だし誰でもコメントで質問ができるから、その質問に答えていくっていう、その TikTok の結構方々が私はよく見てますけど、
それもフェムテック、
フェムテックだの、
うん、テクノロジー、
まあ気軽に、
うん、
気軽に
匿名で聞けるっていう窓口が一個開いてるから、それはフェムテックなんだ。
なんか例えばその人それぞれ、その例えば PMS の症状も違ったり、うん、その月経の経血の量も違ったり、でもそれって比べられないじゃん、
うん、
だけどそういうオープンなところで質問されたのに答えたりとかしてるのとかを見れると、あ、同じようなことで悩んでる人がいるんだとか、あ、自分ってこれなんか人と違うんだって初めて分かったりとか、
うん、
それってでね、すごいなんかきっと昔とは全然違うんだろうなっていうのは思いますね、
うん、
はい、
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 うん、TikTok が結構そういう教育、性教育じゃないですけど、性教育とかそういう女性のフェムケアとかについてのなんかことが、情報がたくさんある気がして、
うん、
YouTube もあるよ、うん、最近ね、
YouTube も、
なんか性教育が、私保健体育の先生の免許があるんですけど、本当にやばい、
やばい、
本当にやばい。今は私が今日その教員の勉強してたのってちょっともう 2,3 年前とかになっちゃうから、今はまたちょっと違ってるかもしれないですけど。実際教育実習に行って性教育とかもしたけど、本当にやばい、いやこんなことしか教えないのみたいな、 Google の方がよくある、よっぽどあるよみたいな、教科書とかはなんかオブラートに包みすぎて、結局何の授業みたいな風なことしか教えれないし、でもちろん知るわけないじゃん。それこそ人工妊娠中絶のことを教えなきゃいけないけど、教科書に書いてあることってなんかその言葉が何かみたいなこと、いやだからその言葉の意味、言葉が意味することが何かっていうのを教えなきゃいけないのに、単語の意味みたいなこと、意味っていうか単語しか教えないみたいな。
保健体育の授業って本当になんか穴埋めみたいなテストで、
その
言葉を覚えるっていう、言葉を知ってることがそのテストでは評価される。その中身はだからみんな知らなくてもいいっていう、
触れちゃダメ、
やめちゃえばいいのにね、そんな授業、時間の無駄。
しかも男女で分けてやられて、男女で分ける内容じゃないっていうか、なんかそこを分けることでよりなんかその 学生時代のその何も知らないこう受けよう授業を受けようとしている姿勢の時に分けられたら、うん、あ分けられるものなんだみたいな、うん、男女で分かれて教わるもので、
うん、恥ずかしいものっていう認識、うん、お互いに知られたら、うん、でも多くの人がそのパートナーと一緒になっていく上、うん、生活していくってことになる上で、
うん、
なんかお互いのことを知るっていうのはすごく大事なことだと思うけど、うん、それが、ね、ないってどんなことって思う、うん、でそれこそ例えば
未だに正直男性日本人男性である我々からして、
うん
生理用品ってどういう使い方をしていてそのまあ、例えばいくらぐらい値段するものなのかとかどのぐらいの頻度で使うものなのかとか実は全然知らないです
もんね。いや知らないですよね。そりゃ
ドラッグストアの生理用品のコーナーってやっぱり通っちゃいけないみたいなそういう感覚しかなくて あの通路は通っちゃいけないんだなみたいなそういう感覚で何も知らないですもんね。
やばいですよ、うん、
最近 YouTube とかでありますよね生理用品を彼氏につけさせたみたいなつけさせて1日、うん、でそれでデートに行くだどっかに例えば散歩に行くとしたら生理中にデート行くって言われたらこんな感じなんだよと帰りたいって思うでしょみたいなのを実際に体験させてるんだとかをこの間ちらっと見ました。
でも最近になって、例えばこう女性の生理というのはどのぐらいの期間お腹が痛くてなのか体調的にこう変化があってとかっていう話ってそれこそ YouTube とかそういうものでこうちらほら見れるようになってきたけれど、まあ、それまで本当にそんなに長い期間しんどいんだごめんねみたい なんかそういう感じのことぐらいの知識しかないんだがその世の中の変化によってそういうのが起きてきた部分があるんだなっていうふうに思うとともになんか昔よりみんなひどくなってねっていう気が私はちょっとしているんですよね。なんかありますよね。
絶対あると思います。それこそこういう気候変動だったり戦争だったりとかいろんな不安がこう社会を渦巻いていてで特に日本は今円安とかあるけど、
うん、
とかその景気が悪いとかあるけどそれってやっぱりその生理の時って PMS って人によって違うけどやっぱりメンタル的にもすごいなんか影響を受けやすかったりするから
ホルモンバランスが
そう
乱れる、
なんかそういうのとかもあったりして余計なこと考えなきゃいけないとか、
うん、
で、まあ、会社にも行ってる女性が多くなって、
うん、
なんか、ね、いろんなストレス社会の中で生きていく中でダメージは大きい気がしますし、
うん、
生理用品もすごいこうなんていうんだろう吸収率が良くなって漏れないとか、ね、絶対かゆくないとかっていうのが進歩していってる反面それってケミカルなものだったりとかするものも多くてそれってすごい子宮を冷やしたりだったりとか経血の量を増やしたりとかいろんなこうポリマーとかねプラスチックが含まれてて女性のデリケートゾーンってすごい吸収率が高い皮膚のもう何十倍っていう吸収率普通の腕とか手の皮膚の何十倍の吸収率があるところにそういうの当てちゃってるから余計みたいな。だから最近ではさっきのフェムケアオーガニックのもの使いましょうなるべくナプキンつけないで月経カップっていうシリコンのやつつけましょうとかそういう動きはありますよね。
でもそれその動きがあるのはいいことだと思うんですけどそれはなんかまあ、その高くないといえば高くないけどでも多少は高いじゃないですか
ヨーロッパだと学校のトイレには必ず常設してあるんですよね。
いやそれすべきで駅のトイレとかにもしてほしいぐらい。
ルミネたまにありますよ、
ね、あるとこもあるよね、うん、たまにね、
うん、学校のトイレには常設してあるのかね。
だって家庭の状況によってはナプキン買えないとかあるし、
うん、
日本でもありますよ、
うん、
やっぱり、
うん、
私も学生の頃はやっぱりその無駄遣いしちゃいけないっていうのもあるから無駄遣いじゃないけど、
うん、
ねえなんかやっぱりちょっと我慢してあんまり その付け替えないとか、でもそれってすごい体にとっては良くないことで、
それに安いものも
そう、
なんで同じ製品なのに安いかって言ったら成分的なものとか素材の良くないっていうのがありますよね。
そう、なんかね、ピルのこととかもありますし、その製品がどういうふうに体に影響を与えるのかとか、いくらぐらいでどういうものはどういう機能があってとか、そういうのを学校で教えるべきだと思うんですよね。
そうじゃないと選べないし、
そう、それを、まあ、今 YouTube で見れるっていうのはすごくいいと思いますけど。
ピルって普通に買えるんですか今？
処方箋がいるんです。
処方箋がお医者さんに
行かないとダメです。
なぜピルが必要なのかっていうことを
ドラッグストアとかでは買えないです。うん、
でもアメリカだったらドラッグストアで、すぐ買えますけど。
ピルってその避妊するという目的以外にも使われるんですよね。
そうです。それ以外で使ってる人が多いと思うんですよ、今もし使ってる人がいたとしたら。だけど例えばパートナーがいる人とかに使ってるってことを言ったら、えみたいな反応された友達とかもいて、
その時点で男性的には何の知識もないですね。ピルイコール避妊ですよね。え、どうして避妊してるのっていう話でしょ。だから
そういうことに思ったみたいで、で知ってる人もまあごくわずか、多分最近の人だったらいると思うんですけど、やっぱり知らない人っているんだって、その時そういう話題になって、はい、友達と、
はい、いや知らないと思います本当に。
学校で教えようよ。
本当に知らないと思います。
女性女の子もすごい、なんか私もピル飲んでた時期とかもあるけど、なんか実際その PMS がひどい時とかはその症状が良くなったし、学生の時に知っときたかったと思ったし、
めっちゃ思いました。
それ特にスポーツやってたから試合とかぶっちゃうとか、
なんで試合とか発表会とかの日に大会とかの日に生理は来るんですかね。絶対に来るんですよ。
真夏とか最悪ですよ、本当に。
そっかそっか。うん、
私も一番ひどかった中学とかの時に飲みたかったって思います、そういうものがあったら。
うん、
ね、それも合う合わないとかもあるし、だからもうちょっとオープンにこう相談できる場所だったり、種類とかも増えてほしいなと思いますけど。
あとはアフターピルも高いです。1万とか、
それってどうなのって思うよね。
だってアメリカだったら800円ぐらいで薬局で売ってるんです。
そう、しかも病院に行って産婦人科でちゃんと言ってそれが欲しいって言ったら、なんかじゃあやんなみたいな冷たい目で見られるみたいな人もいるらしい。先生によってはね、わかんない、全部じゃないと思うけど、やっぱ言いにくいじゃん、誰にも相談できなくてやっと言ったのにって。そういう面においてこうなんかもうちょっと駆け込み寺みたいなところが
しかもありますからね、期限が。
そうそうそうそう、
効く期限があるってことは、早急に、
そう、
必要な、必要なのに、それをドラッグストアとかで買えないってなると、じゃあ仕事休んで病院行かなきゃいけない、病院の予約取らなきゃいけないとか、なんか調べたら飲んだら副作用とかピルと同じようにあるとかいうのも見たことあるんで、
うん、
いや本当にやばい。
まあ今こうちょっとずつそういうオープンになってきてるからこそ、こういう私たち世代の人とかがもっと関心を持つじゃない、関心を持ったり広める
なんか。それこそ、ね、両親がお父さんかお母さんしかどっちかしかいないっていう人も、しかって言い方が あんまり適切だと思わないけど、どっちかお父さんと暮らしてる、お母さんと暮らしてるっていういろんなケースがあると思うけど、それが異性だった場合、その、まあ、言えないっていうか教えれないですよね、それ知らなかったら。
それはよく考える。
そうですよね、
確かに。
ね、それだからこそね、学校でなんか教えてあげたりとか、もうちょっと必要な気がするし。
もうちょっと手軽で気軽なもので隠さなくていいもの になれば、
まあ、やっぱりまず学校です
ね。学校
まずやっぱ学校ですね。学校でそれやってあげないとやっぱりこう恥ずかしい、隠さなきゃいけないっていう事柄に、その壁をもうちょっと取っ払ってあげないと、
それこそその LGBTQ とかの話にも戻りますけど、なんか自分の気持ちは男の子、女の子が好きで、男の子が、自分の気持ちは自分は女じゃなくて男だって思って生きてる、体は女の子だけどでも思ってる人もやっぱ生理は来るし胸も出てくるし、でもそれってすごい言いづらい、なんかすごい見た目はメンズっぽいのにでも胸が出てきて、なんかブラとかつけたいけど、いやそんなブラなんか女つけるもんだみたいなので葛藤してる人もたくさんいると思うし、ナフキン使うってこととかどう言えばいいんだみたいなのとか、隠したいって人もいっぱいいるだろうし、
確かにな
んかすごい生きづらいなって思いますね。まだまだ
そもそもどっちのトイレ行くんだみたいな
話みたいな、確かに
思いました。
もっとオープンに必要なものは必要な事柄として、ていうかなんか分けるからややこしいんですよね。みんなに同じようにナプキンの使い方を教えればいいし、
そうですそうですそうです。そういうことだと思います。
そうすることによって分ける考えがなくなって、その LGBTQ のその考え方自体もなんか変わってく気がするっていうか、なんか結局は違いって本当にそういう性のこととか、そういうところが大きな部分で違うから、そこをなんかくくらない方がいいんじゃないか。
確かに、そう逆にね、
でもトイレ共同だったら嫌だよね。
みんな個室にしたらいいんじゃないですか。いや私男の人がみんな開いたところでやってるのもびっくりしちゃう。
私もそ
れ恥ずかしくないのかなって思う。
なんかそれはなんでなんだろうって思っちゃう。
い
や
い
や
恥ずかしいよ
恥ずか
しいよ。
みんな鍵で隠したことが隠す、
ちゃんと隠れるんですよね。
隠れないっすよ。
隠れないん
です。駅のトイレとか隠れないっすよ。その横を見たらそれはもうその横にあります。
それってちょっとなんか、
はい、
その腹感冒とかは別にいいと思うけど、
はい、
恥ずかしいと思う必要はないと思うけど、みんなあるものは一緒じゃん、けどやっぱ用足してる時ってちょっと危険じゃないですか。
ものすごい緊張感ですよ。いやいや分
かんないけど
本当にだってその用を足している間というのはもう完全に背後無防備ですから、
ね、そうですよね。
後ろから何かこうガンとかやられて もうどうしようもないですから、
そういう意味でも危険じゃないですか。
いや危険ですよ本当に。
みんな個室にしたらいいのにね。
そうだね。
だって男性トイレ行って、
はい、
例えばじゃあその何だろう個室入ったら あいつはあっちだみたいな、なんかそういう、だから小学生とか行きづらいじゃないですか。
い
や
いや行けない子供いっぱいいると思います。
ですよね。
私子供に小学2年の子供にその話を割と最近したことがありますけど、どうすんのどうすんのって聞いたら行かないって言ってました、
ダメだよ健康
不健康、
行かないって言ってました。我慢するって言ってました。って言われちゃうもんね。
言われちゃう。
じゃあ絶対こう個室にした方がいいですよね。こう分けた方がいい。
でもその LGBTQ の方のことを思うと、まあ、学校でどうやって教えてあげればいいだろうっていうふうに考えると、その心と見た目が違う方っていうのがいらっしゃるから。その見た目が女性の方でも男性用トイレ、または逆っていうケースってあるんだよっていうことは、まあ教えてあげた方がいいよねっていうのとともに、極端な話みんな個室にしちゃえばいいんだよね。
そう思う、
うん、
だってそこでなんか誰でもトイレみたいな、私誰もトイレってなんかよくわかんないんだけど、
誰でもトイレ、誰でも使える
トイレ、そう、うん、なんかえみたいな、わざわざそこ誰でもってカテゴライズする必要あるって
思う。確かに、だからそこに入ったことでもカテゴライズされてるってことですよ。
そう
でもそうなってくるとすごい難しいのかな、その問題、トイレ問題、
トイレ問題ね。だからみんなで個室にしてればいいね。
前にもさ、奈々子さんに話したことがあるけど、男性用トイレって確かにその男性のそのものを見たいっていう人がいるんですよ。
男性の中にですか？
はい。
おお。
その貼ってる人がいるんです。
貼ってる？
はい。
マニア。
うん。ずっとそのトイレにいて。いつもはいませんよ。たまにですけど、いるんですよ。めっちゃ怖いっすよ。
それは怖いです
ね。それは
めっちゃ怖いっすよ。
だってハサミとかまでならやられる、
うん、だからそういうことですよ。
切られたりしちゃったら、
はい、
怖い。
やっぱセキュリティもちょっと高めた方がいい気がする。
本当に桜新町の駅のトイレにもいたことがあります。
あんな治安がいい場所で、
はい、
怖い。
だから
声をかけられたこともあります
。トイレ中ですか？
はい、はい、しかもその時はだだっ広いトイレで私しかいない状況で、入り口付近にちょっとチャビーな男がいるなっていうのは分かってたんですが、用を足してる時に背後に来て声をかけられたことがあって、すーげー怖かったです。
想像するだけで怖い。
すーげー怖かったです。
だって女性はそんなこと、女性用トイレそんなこと
話しかけられることはない。
まあ個室ですからね、
無防備ですよね。ちょっと、
はい、
トイレって、
はい、
問題がいっぱいあります
ね。うん、でもね、全部個室にするともう大変な面積がいるから、なかなかこれは難しいでしょうね。
でも女性は全部個室なんですよ。
うん、だけど男性は、まあ、やっぱ面積の問題があるんじゃないですか。全部個室にしようと思うと、やっぱりすごい今の2倍3倍の面積が少なくとも必要になるんでしょうから、それを今から全部世界中確保するってすごく気の遠い話のような気もするね。
なんかそう、
気にしない人は気にしないですからね。
YouTube とか TikTok とかでそういう性教育の話とかが進むっていうのは勉強になりますし、
いいことですね。
皆さん見てほしいですね。
うんうん、なんかいっぱい発信してる人がいて、その情報を見てなんか自分で自分はこう思うなとか考えられるところまで行ったら、うん、なんかそういう話し合いとか なんだそういう事柄についても、まあ、友達同士でどうなんですかね、話すの。
人によるんじゃない
かな。ありますよね。でももうちょっとオープンに話せるようになるのかなと、
うん、まあ、少なくとも KNT365 の中ではそういう議論はよく出ますし、
うん、
企業のポリシーとしてもそういうことに対して少なくとも真剣に、話し合える環境である会社でなければいけませんね。
そうですね。
オープンな会社でなければいけませんね、
うん、そんな会社あるんですか。
いやでも SDGs みたいな、うん、ああいう決まり事の中にはジェンダーフリーっていうのが歌われてますから、うん、その SDGs を歌う会社なのであればそこに取り組まなければいけません、
うん、みんなそれ忘れてるよね多分。
だから結構会社の資料を作んなきゃいけない時に、私その環境問題に対してうんぬんみたいなことを書くとともにジェンダーの話ってなんか触れるんですよ、
うん、
なんかちゃんとやった方がいいよなって思っているので、
うん、
だからその新しいファームケア的なフェムケア的な商品の話題とかもなんか一応見るようにはしています。
うん、
世の中がなんか動いてきてるなという気はするんで、
うんうんうん、
なんかやりますか。
商品ですか。やりたいです。
なんかやりますか。
やりたい。
なんかやりたいよね。
やりたい。
なんか企業姿勢がこう見えるような商品をやりたいですよね。
うん、
なんかないものがいいと思うから、うん、あんまり、
うん、
なんか私はあのブラがものすごい嫌いで、うん、寝る時とかもつけないし、家でつけた方がいいとかいろいろあるけど、うん、こもうなんて言うんだろう、あるのが嫌なのね、
うん、
そうなので
締め付けられてる感じ、
そうそうそう、締め付けとか、あとなんか肌がすごい荒れ荒れるっていうか、弱い弱いみたいで、うん、敏感みたいで、うん、なんかずっとこうなんか密着してあったりとかする、うん、でオーガニックコットンの下着とかもあるけど高いじゃん、
高いですね、
でだからだし、そこにこうなんかお金かき今かけたくないなとかもあるからなんだ、うん、なんですけどとか、あのそれこそ今アメリカで結構流行ってるフリーザニップルっていうなんかハッシュタグとか FTN っていうのが流行ってるんですけど、なんか男性は上半身裸でいいし、
うん、
乳首は別にいいけど、
うんうんうん、
なんか女性、例えばインスタグラムとかでも乳首が見えたらその削除されるんですよ。
確かに。
そうだから、だから布が覆ってちょっとだけの覆ってある、だからなんだろう、メッシュとかで覆ってあるのとかはいい、別に見えても削除されないんだけど、
うんうん、
まずもろに出てたら削除される、うん、それはおかしいみたいなので、結構アメリカのセレブとかが、
うん、
そのエンフリーザニップルのハッシュタグつけてあげたりとか、うん、上半身裸でニューヨークかな、うん、は別に女性がそれで歩いててもいいっていうのがあるから、だから私はすごいなんか嫌だ。女性、男性はさ普通に何裸に直接シャツとか着るじゃん、でも女性ってそれしてたらなんかその人ちょっとみたいなのあるじゃん、
うんうん、日本では。
私はそれがすごい嫌、
うん、
だからなんかそのブラをつけたくない人とか肌が弱い人でも擦れたりとか、肩が凝らない、肩凝るんですよあれ、ものによっては。だってずっとここにこう、こう肩のところにぶら下がってる、
つられてるわけです
よ、
そ
う、
こうやって
圧迫もされるし、
そ
っか、で胸が例えば大きい人は隠したいとかで、その押さえつける下着を着たりとか、まあ、そういうのはちょっとどうかなって思うから、なんかそういう商品を開発したいです。
なるほどね。
で高くない。
もう一回、
高くない、
ありがとうございました。
高くないの。なんかさ、ニタリーショーツとかもいろんなお洋服作ってるブランドの、うん、それこそモデルとかだった人とかが作ってるブランドとかあるけど、
うん、
高いから、高いんですよ。
うん、
しかも消耗、まあ消耗品っちゃ消耗品じゃないですか、
うんうん、
だからなんだろう、一つそれをずっと使うっていうよりは多分複数持ちたいものだと思うので、
うん、
下着とかも1個毎日ずっとつけるとかないじゃないですか。
うん、うん、確かに。
だから
そうだね、もっと日常的な価格でなければ、うん、意味はないっていうところはありますよね。
私はもう分からない、ビームフラをつけないといけない理由が分からない、
うん、
運動するときはした方がいいと思いますけど、う
ん、ちょっと
邪魔になっちゃうから、
うん、
けど日常生活で私はすごい嫌、
うん、
暑いですよ、しかも夏は、ね、ものによっては、
うん、
そうですよね、ゾッとしますね。
ちょっとつけてみてください、皆さん今度。嫌になりますよ。
いや、それ暑いよね、密着してるし、普段より1枚布が増えるわけですからね。
そうです、そうです、
そりゃそうだ。
で、なんか変にね、安いやつとかつけると肌が荒れたりとか、
うん、
擦れたりとか、
うん、
あの何、形が、
ワイヤ
ー、そうそうそう、形が悪くなったりとか、
うん、
見え方もね、全然違うから。決まりだ。
はい、でも、ひとみさんが言ってましたよね、あのうちがリメイクやった時に、そのリメイクであのブラトップみたいな、スポブラみたいなやつ1個あったじゃない、はい、であれ、ひとみさんがあれをやりたいって、であれはすごく、ああいうのなんだかんだ言ってないし、
うん、
カップもあれついてたよね。
そうです、
カップもついてるからあれだけで着れるみたいな、ああいうものが、うん、私はすごくやりたいからあれやりたいみたいなことはすごく言ってましたね。ガップつけるかどうかは別として、
あれ良かったですよね、みーちゃんが作ってくれたやつ。こういう、
はい、今なんか検索しています。
検索しています。
なんか Y2K ファッションって流行ってるじゃないですか。
はい、
さ、はいはい、Y2K ってこうなんかベアトップってこういうの、うんうん、
はい、はい、それを Y2K ファッションと呼ぶのですね、
こう流行ったんです、はい、その2000年代前半とかにこういうやつ、
はいはい、
なんでちょっと今これやれたらいいかな、
うん、
じゃあ KNT はフィムテックと
テックかどうかは
フィムケア
なのかな、でもそれこそカスタマイズをさ今一生懸命取り組み始めてるから、うんうん、その人に合った商品で、かつ、うん、そのフェムケア的な考え方の製品みたいなのがやれるようになるといいですね、
うん、ちょっと気になるんですけど、
はい、
男性こうやってフェムケアとかこうやって題材にされるわけじゃないですか、うん、女性のこういう悩みを、はい、で男性は、
はい、
いやいや俺らも辛いんよっていうことはあるんですか。
さっき私もそれを考えていたんですけど、
は
あ、そんなにないんじゃないかな。ひげ剃らなきゃいけないとか、うん
あ
うん、それ毎日剃らなきゃいけないこと柄ですが、そんなにないんじゃないかな。どうでしょうね。なんかこう時代が変わって男性もこう。ピチピチの服が流行るみたいな時期が来たりしたらキモいって言われるだろうから、そういう時に逆性差別だみたいな話とかは出てくるかもしれないですね。
なるほど、
うん、
でもあそっか、
うん、
なんか最近の最近のっていうわけじゃないかもしれないですけど、うん、男性でもメイクとかされる方が増えて、うん、でもどうですかね。あんまり私はそれを拒否反応が出るってことはないんですけど、そういうことで悩んでる人もいるんですか。
いっぱいいると思います、
うん、
なんかファッション的な意味で男性もメイクするっていう流行って、
うん、
なんか10年か20年かわかんないけどこう周期的に流行るんです、
うん、
私20歳ぐらいの頃結構流行りました、私も知ってました。マイファンデーションとか持ってましたし、そうですね、ウィッグとかも持ってましたね。
カツラ、
ね、あの化粧したまま出かけたら、
うん、
やっぱり人々はものすごく冷たい目で私を見ていましたね。周期的にファッション的には流行るし、まあ、元々こうメイクが好きでそのメイクをしてらっしゃる方っていうのは意外といるような気がするんで、うん、
あなんか世界が開けた感じがして楽しい。
だぜ。
なんかいいなと思って、世の中自由っていいなって。男性をメイクしたりとか好きな洋服着たりとかマニキュアしたりとか、
うん、
なんか楽しいなって。
今のは10代半ばぐらいのそのなんとか横に集まっちゃう
東横キッズが、
なんか日本各地にあるんでしょ、うん、そういう場所が。あの子たちってメイクしそうだよね、男性の人たち
は。
なんかこう社会現象的にいろいろ言われてるけど、おじさんはあれ見ていいぞいいぞって思ってます。やれやれやれやれって思ってます、
うん、なんかまあ大人があんまり制圧しちゃうと、
うん、
そこに行きたくて、まあ、行かざるを得ないのか行きたいのかちょっと分かんないですけど、
うん、なんかほら社会現象的には、うん、あの家出した若者たちが集まっていて、
うん、
家庭に問題があって、でそこでこう少女をこう暴行しちゃうような事件があって、うん、っていうようなことがクローズアップされてるけれど、うん、なんか単純にあれファッションなんじゃないかな、なんとなく私が思うに、うん、あのそういう子たちがこう多いことは事実なんだろうけど、うん、なんか独特の文化をああやって作ったりするもんだと思ってるので、
うん、
あのやれやれって言われると誰かが怒られちゃうかもしれませんけど、なんかこう新しい動きを若い子が作りたいんだっ ていうところはちゃんと見守ってあげようって思ってます。
そういう純さんみたいな人が上に、うん、上の立場の中の上の立場にいたら多分あんなニュースは出ないんでしょうけど、うん、
逮捕されちゃう
言ってましたよね、
うん、この間。でもあの、
うん、ご飯作ってあげてるみたいですけどね、
うん、なんかだからすごい難しいもん、
うん、
難しい、
複雑、
旗から見たらわからないことがあるんだろうなって思いました、うんうん。
でも世間、世界のその文化って大体こうひどい状況の家庭環境であり社会的な環境であった若いやつが集まって違う文化みたいなのを作ったりするところから結構始まってると思うんですよね。そのパンクロックしかり、ヒップホップしかり、なんかそういう新しいカルチャーが生まれる時って社会への不満だったり世の中への不満だったりみたいなものが爆発する時に出てきてる気がするんで、なんかああいう感受性が強い子たちが集まってるんだったらそれは応援してあげなきゃなって単純に思います。
ちょっと自分らしさ出してこう。
うん、だからそのね、おじさんからすると君たち世代はいいもの持ってんだからもういけいけっておじさんはいつも思っています。
振り切っていかないと、
振り切っていかないと。
そんな感じであっという間に1時間過ぎてしまいそうです、うん、
あら、本当だ。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
失礼いたしました。
この番組の質問や感想はツイッターやインスタグラムでお待ちしています。いただいた質問や感想はいろいろな形でお返事していきます。それではまた来週。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
バイバイ。
バイバイ。